けましておめでとうございます。トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さん、今年もよろしくお願いいたします。内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の逢坂美弥社員です。
逢坂美弥です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新年初めて1回目の放送でございます、はい、今年は驚くほど穏やかな、
そうですね、
お正月休みで
平和、
うん、平和、
うん、のんびり
為替のね、
のんびりさせてもらいました。
トレンドとしては、はい、いや本当そうですね、まあ、何かあるといけないからって言って、待機っておっしゃってましたね。
そうなんですよね。今年はクラッシュあるかもって何回か言ってたじゃないですか。その上方向にクラッシュあるかもしれないし、はい、じゃあそれね、介入も入るかもしれないっていう恐怖があったんで、うん、一旦旅行は全てキャンセルして、
キャンセル
っていうか、まあ、どっちにしようかなって悩んでたんですけど、まあ、もうやめて、自宅待機してたんですけど、まあ、何もなかったですよね、
はい、驚くほど
驚くほど何もなかったんで、はい、もうずっと飲んでました。
結局じゃあね
飲んでた、
ずっと飲んでた、
結局飲んでました、
はい、仕事せずに
飲んで、仕事せずに、一応ねチャートは見てましたけど、はい、ぼんやりと
ぼんやりとね、はい、
ツイッターで見ましたよ、酒にまみれてるって、
うん、いや本当にもう本当まみれてました、
はい、まみれてましたか。皆さんはどんなお正月だったんですかね、はい、なんか天気もね良かったので、うんうん、はい、それもまた穏やかだった感じがねしますけれど、ね、今年はどうなんでしょうね。いよいよトランプ政権間もなく誕生ですよ、
ね、いよいよお付き合いが始まりますね、ここからね。
始まります。はい、昨日だって結構だってドル円156円台突っ込んで、また158円台に来てね、
乱高下、まあ、トランプ相場、
ね、再びって感じですよ、
はい、ね、なんだろうな、昨日を見て、あ、これだって思い知らされましたね。
行って戻って行って戻って、
うんうん、本当そうですね、
はい、いよいよ始まりますので、はい、そんな今年を占っていく回になるんではないかと思います、はい、そうですね、はいはい、今日はですね、今年1回目ですので、日清基礎研究所の井出さんにもご登場いただいて、はい、マーケット幅広く、株式もね、はい、債券もいろいろ見ていこうかと思いますので、
は
い、
2025年の展望もね、はい、聞かせてもらいたいなと思います。
そうですね、は
い、
ぜひ参考になさってください、はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それではまずは井口さんに足元の相場解説や今後の投資のポイントについて解説をいただきます、はい、お願いします。
そうですね、まあ、昨日ちょっとトランプ法が出たんで、
はい、
チャート見ましょうかね。チャートからいきましょう。ドル円の1時間足今表示していて、うん、このごめんなさい、このって言って、そのYouTube の方だけになっちゃいますけれども、昨日の20時ね、8時くらいからドーンと下がってきて、
ドンドンドンってきました。
ヘッドラインが流れてきたわけなんですけれども、
はい、トランプ関税の対象品目が重要な品目のみに限定されるんじゃないか、はい、というようなワシントンポストの、
はい、ワシントンポストから出てきて、はい、まあ、当然その一律すべてのね、品目にかかるって言われてたものがあれってなって、あれ特別なものだけってなった時に、そこまで、まあ、ドル高インフレ来ないんじゃないかってことで下がったんですけど、やっぱね、強烈でしたよ。
強烈でした。
だってこの記事だけで多分これでいくらだ、
1円以上
で下がってて、
157円から156円台半ばぐらい、うん、前半まで行
ったので、まあ、本当に150ぐらい150ピップス近くズドンってやっぱ下げられるんだって、うん、まざまざとまあ見せつけられたなっていう、う
ん、止まらない感じしましたもんね、
うん、止まらない感じがして、はい、157円の前半ぐらいでちょっと買い向かったんですけど、うん、まあ、このちょうど揉んでるあたりで、まあ、ここから、まあ、ここが止まるかなと思ったら止まらずに捕まってズドンと下まで行っちゃって、まあ、
はい、
出し買いだったんで、ちょっとどうしようかな、切ろうかなって迷ってたうちに、なんか戻ってくれて、まあ、まあ、事なきを得たんですけど、うん、
ま
あ、
また戻るのも早かったですね。
戻るのも早かったですね。で、これ、トランプさんが、すぐにですね、その SNS で報道を否定したんですよね。
うん。
と、うん、いうことでもう行ってこいですよね。だから、多分これなんですよ、トランプさんのところは。
これですよね。
うん、まだやっぱりトランプさん、完全に関してはわからないので、マーケットの反応、こんなに感度いいんだって、改めて。うん、思いましたね。
本当そうですね、うん。
だからちょっとアジャストしていかなきゃいけないんだろうな。その短期の人はね、 見てる人はやっぱり1円100ピップスぐらい平気で飛ばされるんだなっていうところ、そこから逆張りいける内容なのかどうなのかっていうのを、うんうんうん、まあ、見定める必要があるんでしょうね、うん、
こういうでもスピード感あるトレードって本当難しいなと思いました、
うん、そうですね、
改めてまた見てて、
うんうん、でもね、個人投資家の方見てるとやっぱ下がったところめちゃくちゃ買ってきてたんで、
はい、
この行ってこいはみんな取れた方が多いんじゃないかなって、ね、思いましたけど、
ポジション持ってなければなんか動きたくなるんですけど、
持ってなければ机だったら動けるから、
そうですね、そうそう、
だからトランプ相場の一つやり方としては、はい、スクエアにしとく、ポジション持たないで送るっていうのは
短めのトレードにやっぱり消した方がいい、
はい、だって、うん、まあバイホールドしたいっていう気もなくはないんですけど、うん、今この158円ぐらいのところから上をね目指すかっていうと、いや僕目指すと思ってるんですよ、160円をつけに行く最速相場があると思ってはいるものの、うん、握っとけるかって言ったら握っとけないんですよね、うん、介入も怖いし、
確かに、
まあ、日銀もね怖いですよやっぱり、でトランプさんももっと怖いし、
いろいろ怖いものばっかり、
そうそう、なのでやっぱり短くいくのが今のトランプ相場の鉄則なのかなっていうふうには、まあ、特にその FX だとそうかもしれませんよね、
う
ん、
そうですね、しかももうドル中心にね、うん、って感じでしたからね、
うん、そうですね、うん、でユーロドルとかもね、ズドンって戻り、うん、大きく戻ってましたし、うんうん、やっぱりでもそこはチャンスでもあるかなっていう、でチャットにも来てましたけど、なんかトランプ相場で儲かりましたみたいな人は結構来てましたよね、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、打診からそこに載せなかったんですか、
ね、怖かったですね、怖くて乗せられなくて、ね、ちょっと結構引きずられたんですよ、うんうんうん、157の15ぐらいで、うん、このチャート的にはちょっとテクニカルな話しちゃうと、この辺揉んで正月で揉んでたレンジのところなので、うんうん、一旦止まりそうなんですよ、
はいはいはい、
このお正月の期間の動かなかったところ、うんうんうん、だから一旦行くんですけど、うん、そこからだってもう156円の、まあ、ミドルぐらいまでも引かされた時は、ああもうちょっと一旦いけないなと思って、このポジションどうするかってことだけ考えて切るか持つかだけで、一応、まあ、枚数が大したことなかったんで持ちまして、まあ、事なきを得たんですけど、やっぱ怖かったです、
ね、結構投げが出た感じありましたね、
ありますね、で、うん、結局ここってドルロングなんですよみんな、
うんうんうん、
大量のドルロングでみんな持ってたので、やっぱり一回切らされましたね、
うんうん、しかもその報道が出る前ってちょっと上に行きたがってて、
うん、そうそう、一回抜けてるもんね、
そうなんですよ、だから、うん、わってなんかやっぱり買いが入ってたところでズドンってきたので、うん、やっぱりなんか投げが投げを呼びみたいな感じで、
一番いられるパターン、
うん、おっしゃる通り、ね、投げが飛んできましたよね、で、まあ、スクエアの人でうまく引きつけられた人は相当まあ、楽に取れたかなと思うんですけど、うん、やっぱちょっと中途半端に行くと捕まるなって改めてトランプさんの怖さを思い知ったかなと思います、
うん、騙しだもんね、
本当そうですよ、だから、うん、あれ戻り始めたぐらいのところでついていければいいのかなって、うん、
本当はそこまで、昨日じっと見てたんです、
じっと見てて、いつ入ればいいのかなと思って、
ね、そこを売るんじゃなくて、買いで見てたんですか、
はい、買いで見てて、でだからいつ入ろうってずっと思ってたんですけど、うんうんうん、変なとこで入るとやっぱり持ってかれちゃいそうな感じがしたので、うんうんうん、じっと見て、
さすがですね、
うまい、
待ってるんですね
待ってました、はい、これだなと思って、今年はこれだと思って、
僕が苦しんでる時に待ってたんですね素晴らしいです、
はい、すいません
、はい、まあというところでやっぱりもう少しトランプさんにアジャストしていかなきゃいけなくて、でしかもトランプさんの鮮度が就任してからどんどんね、なくなっていくので、今ですね、多分まさに今で就任してから数ヶ月ぐらいはやっぱり何するか分かんない、恐怖心からマーケットが動くので、そういう、まあ、なんでしょう、身構えておかなければいけないというのが、トランプ相場ということなのかと思います
。リスクでありながら、でもチャンスでもあるっていうね、
そうですね、
背中合わせの、
ね、時間帯も良かったですね、これね、夜中だったらね、やばかったですね、
そうですね、
でも気づかなかったかもしれないですね
確かに、うん、
気づかなければ良かったってパターンもたくさんありますから
ね何があったのみたいな
トランプ相場だいたいヒゲになりますもんね、
まあ、なりやすいですよね、はい、というところで、まあ、トランプ相場はちょっとこのような形でいくのと、足元じゃあどうだろうなっていうところを見てみると、もう少し長めの足にして、今4時間足ぐらいにしても大丈夫かな、
はいはい、
これ4時間足なんですけど、ちょっと上値が重たくなってきているんですよね、ですが、ドル円を160円をやっぱり意識しなきゃいけないんじゃないかなって個人的には思っています、ここまで来たら あの月に行くのが相場だと思ってるので、
うん、あそうですね、
うん、一旦満足したいじゃないですか、160円つけてっていう、はい、なので、まあ、介入もあるかもしれないっていうね、あの最速相場的なものになるんじゃないかなと思っております。
面白いですよね、うん、なんかねドキドキしながらもやっぱり攻めていきたい相場ってね、
行きたい相場なんですよね、
なんかあるんですよ、怖がりつつ
目が輝いてるよ
でも、もう一番
怖い怖い言いながら、
一番面白いとこだと思いますけどね、はい、僕も本当そう同感で、うん、怖い怖い言いながらねやっていくんですよね、みんなね、うん、チキンレースしていくんで、
は
い、でもやっぱり根底にあるのはやっぱここで日米の、まあ、金融政策ですよね、うん、
はい、
これはあの、まあ、去年の、FOMC と日銀で、パウエルさんと、上田さんがおっしゃってた言葉を抜粋してきてるものなんですけど、まあ、アメリカの経済はまあ力強いと、うん、で労働市場も引き続き堅調だと、で政策金利は中立金利の水準に向かうと、まあ、中立金利上がってるんで、まあ、高いところにまだ向かうんだと、はい、で極めつけはやっぱり今後の利下げは慎重に進む必要があるっていうのがあの FRB のスタンスで、
今年のだから利下げが4回から2回に変わった
なりましたっていうところ、はい、で一方、まあ、このご存知の通りでね、あえて言うまでもないのかもしれないですけれども、上田さんは物価改善続けば利上げしていく、もうこれいつものやつですね、はい、やっていくよっていうことも言いながらもやっぱり情報を見たいって言ってて、トランプさんも不確実性大きいって言っちゃってるんで、このトランプさんの不確実性なんてもうまあなんですかね、なんかじゃあ3月になったら解消するのかって言ったらそうでもなさそうじゃないですか、ね、
まあ、ずっと不確実性ですよね、
4年間しないとか
4年間
しないとか
っていうぐらい、なんかトランプさんの不確実性をお話ししちゃうとなかなか厳しいなっていうところで、まあ一番下に書いてありますけど、利上げの判断にはもうワンノッチ欲しいっていうですね、ものすごい名言を残して今ここにいるわけなんですけれども、はい、やっぱりここがまあ、確かに上げすぎてるのはあると思うんですよね、4時間足見てもガーッて上がってて、うん、それなりにその押しがあるかというと押しもなくレンジになってまた上に試すか、うんうんうん、まあ、怖さはありますけど、やっぱこの日米の金融政策っていうのがやっぱり多分土台になってると思うので、うんうん、口実は十分だと思いますので、うんうんうん、まあ、上を攻めていくんだろうなというふうには思います、
はい、
でただじゃあまあ、先ほど言ったように、まあ、介入も怖いし日銀も怖いし、トランプさんもね怖いってお話をさせてもらったんですけど、だから158円を超えてくると、うん、まあ、じゃあロングで行くには勇気がいるので、うん、さっきうち言ったようにやっぱ細かくやっていくっていうのが、うん、いいと思います、うん、はい、ちょっとリグっていくって、多分最速相場になって160円を試す展開に、なった時にはしっかり乗れるように準備しておいて、うん、まあ、本当に、まあ、感覚的にはちょっと少ないかもしれないけど、うん、2、30ピップ取るでもいいんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ドル円だけじゃなくてクロス円も結構上がったりしてるので、
ね、
その辺もね、うまく絡めればなんか結構幅取れそうな感じはしますよ ね、
そうですね、
短い時間でも、うん、
で前回にも、まあ、前回の放送でも言ったんですけど、158円とか超えてくると介入期待のショートも溜まってくるので、うん、それなりに上に上がる燃料もあるし、うん、そこを削りに行くっていうのも値動きとしてはあるので、やっぱりそうですね、怖いなという、まあ、マーケットに近い人だったら160円の意識しながら最速相場でそこを取りに行くっていうのはやった方がいいかもしれない、うんうん、マーケットに近くない人はまあどうでしょう、介入待ち
で下がったところで買いとか ね、
うん、まあ、あとトランプさん待ちとか、はい、トランプさんなんか言わないかなって、まあ、
確実性だな、
確実性が
トランプさんいつ言うか分かんないですからね、
介入もいつか分かんない、
いやもうずっと起きてなきゃいけない、うん、みたいな、介入
とかトランプさん、まあ、あとは上田さんもね、そろそろなんか言ってくるかもしれないですし、うん、そのあたりでドカーンと深く押したところを狙うでもいいかもしれないですね、うん、スイングとかそれより長い人はその方がいいかもしれない、
そうですね、
うん、ここから158円ぐらいから握ってくれとはちょっと言えないですね、
そうですね、うん、確かに、
まあ、握ったとしてもやっぱ数量持てないですよね、
なかなかね、出ないですね、
あんまりリスク背負わない感じがきっといいんでしょうね、
そうですね、やっぱり介入でね 4,5 円下げられたらもうちょっと捕まって繊維喪失しちゃいます
ね、
うん、しかももしかしたら戻ってくるかもしれないけど、
まあ、時間かかりますしね、
その時の気持ちたるやね、いやもうなんか、はい、吐きそうになりますよ、
そうですね
持ってたら、
うん、細かくいくっていうところですね、まあ、だからそれぞれのねトレードスタイルに合わせながらどこを狙いたいかですね、
はい、
うん、っていう形で、取り急ぎ足元はいければいいかなと思ってます、
はい、わかりました、うん、後半でもまだまだ井口さんの話 ね、
そうですね、
はい、伺っていこうと思います、はい、一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、ここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。今日のゲスト、日清基礎研究所チーフ株式ストラテジストの井出慎吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
まさにおみくじをね、うん、引いてきたとか
今井口さんが話してる間に抜け出した、うん、お隣のコンピラさんで
このビルのね下がね、
はい、おみくじ引いてきました、はい。結果はね、末吉っていうなんか微妙な、かもなく不可もなくちっとも面白くないんですけど、でもね、書いてあることが面白くて、このくじ運の人は今こそ大事、争いも圧迫もじっと辛抱せよっていう。
辛抱する、
圧迫って何、圧迫
なんでしょうね。なんかプレッシャー感じてます。何か
今右から圧迫を感じてます。今日もいい話しろよ。
そうです
よ、もうじゃね、もちろん今日ぐらいいい話。いや
今日もしろよ、
今日もしろ、
コンコンコンコンって
。僕はじっと辛抱しますよ。
辛抱しますか。いやもう頑張って張り切っていただいてね。
今こそ大事なん
です。そう、今こそ、はい。ということで2025年始まりました、はい、ね、トランプ相場の始まりとも言えますけれども、どうでしょう、井出さんの見立ては。
見立て
なんで笑うの。
何その爆発としたやつ、なんか
聞き方って。
なんかね、あの年末年始日本がお休みの間にアメリカ株ちょっと下がったり、はいはい、日経平均もね、先物とか CFD でだいぶ下がって、うん、ああいい買い場が来たかな、もうちょっと下がってくれてもいいのにななんて思ってたんですよね、うん、昨日ちょっと大きめに下げたじゃないですか、
はい、ね、日経平均ね、
うんうん、もうちょい下げてもよかったんだけど今日は反発しちゃいましたね。4万円台回復しちゃいましたね、
本当に、ね、4万83円、
うんうん、まあ、今の4万円水準っていうのは割安とは言えないんだけれども、はい、決して割高ではないですから、まあ、平穏無事に行けば今ぐらいの水準でね、うん、しばらく一進一退、4万円挟んでの推移っていうのを想定しています、うんうん、もちろんリスクが顕在化したら話は別ですけどね、
は
い、
そうですね、
うん、で春先から初夏ぐらいにかけて、うん、もういよいよ本格的に4万円台回復っていうイメージですかね。
春先から初夏にかけて、
うん、まだねこの先は4万円を下回る場面いくらでも来ますよ、うんうん、
はい、
まずやっぱりトランプ政権がね始まって、うん、どの政策をいつ、ね、どのぐらいの規模で打ち出すのか、
ね、
で直近でもなんか関税の対象を絞り込むとか、うん、いやそんなことはしないとか、うん、もう早速 SNS でマーケットが動くみたいな時代が戻ってきたじゃないですか。
本当
です、ね、ああいう状況がまだしばらくは続くでしょうけど、あの一番はね、やっぱり日本企業の業績がしっかりしてるんですよね、うん、はい、前にもこの番組でも紹介したと思うんですけど、今はまだ会社側の出してる見通しが弱すぎて慎重すぎて、うん、
はい、ね、気持ちは分かります、ね、慎重になる気持ちも
経営者として、
そうだってトランプさんは何やってくるか分かんないですもん、
ね、でもね、そんなトランプ政権が始まってから3月末までの業績に影響なんかしないじゃないですか。
まあね、う
ん、来年度慎重になるなら分かるんだけど、
あ、来年度多分慎重に出してくるかな、
来年度慎重出してくるでしょうね、
気象はね、うん、US スチールみたいなね話もあるわけですよ、う
ん、まあ ね、あれはでも今回のは 本製鉄が提訴したっていうのは僕はもう素晴らしいことだと思っていて、いや
びっくりしました、
ね、本当びっくりしました、うん、そこまでやるんだと思って、
あれ、いやあれ、あれアメリカの大統領を日本が訴えるなんて多分史上初ですよね。
そうですよね、
はい、しかもねこれからだってバイデンさんからトランプさんに変わっていくわけじゃないですか。
そうです ね,
ね、そしたら相手はトランプ政権になってくるわけでしょ、
うん、今までもね中国の企業がアメリカ企業を買収しようとして中止命令みたいになったことはもういっぱいあったんだけども、うん、中国企業以外であんなことになったの初めてですよね。でどう考えてもおかしいじゃないですか、
はい、
政治的背景しか、
うん、ないです、
匂いはしないですよね、
うん、だって融雪スチールの経営陣とはやっぱりもう買収で固まってたわけですよね。そうです、
本当 US チールどうするんでしょうね。
いやどうなるんでしょうね。
多分もうこういうことまた言うと叱られるんだけど、僕ね根本的には向こうの従業員側の人種差別だと思ってるんだよね、
うん、
日本なんかに買われてたまるかってい
う、はい、
うん、多分その根本には人種差別があると思うんだよ、
うん
うんうんうん、
っていうことだったらもうきちんと 法の下で裁いてもらって、
いや、そうですね、
そうすると次からはアメリカ側もああいう手は取れなくなるでしょ。
確かに。
今回日本製鉄の件が買収に至るかどうかは、
うん、
まあ裁判で勝つ可能性はかなり低いとは思うんですけど、でも単なる負け戦で終わることはないと思うんですよね。
ちゃんと意思表示するっていうことがね大事ですよね、
うん、でまあその結果 US スチールがさ経営破綻とかなったらさ、それはそれで向こうも反省するだろうからね。
うーん、そうですよね、うん、やっぱりあの時買ってもらえばよかったってことになるんですよ、
うんうん、向こうの従業員はどうするんでしょうね。
うん、
本当
ね、
そうです
よ。で逆もしかりで、日本の企業が買収されそうになった時にやっぱり嫌だなって思うと思うんですよ。それは反射神経的にはね。でもやっぱ経済合理性考えてどっちが得策なのか、全体最適化っていうんですけど、
うん、はい、
っていうそういうことはやっぱ冷静に考えていかなきゃいけないですよ。これから M&A 増えますよ。
いやどんどん増えると思います、
うん、ここ数年増えてますけどね、うん、ますます増えていくでしょう。自動車業界だって再編進むかもしれないですよ。
今ねだってホンダと日産とかっていうのもね、はい、進んでるわけですしね。あとやっぱりニデックなんかも敵対的みたいなの普通にやっちゃいますからね。
ですよね、
うんうん、
あとねだから上場企業だけじゃなくて非上場の企業、経営者不足、
うん、
従業員不足で、うん、やっぱり日本っていろんな業界が過当競争でさ、
はい、
それで利益率が低く抑えられちゃってるわけじゃないですか、うん、これただでさ人手が足りてないんだから、
うん、
経営者も含めて、
うん、
だったらやっぱり2つ3つの企業をまとめて1つにした方が明らかに効率的ですよね、
うん、そうですね。そういうことがちゃんと投資してね、ちゃんと成長を考えていくっていう、
そういう方向にやっぱり舵を切っていかなきゃいけないんでしょうね、
うんうん、そうですね、そういうことも2025年は起きるんじゃないかと。
そうだからね、日本企業の伸びしろはねまた広がってきてると僕は思っています。
確かにそうですね、成熟からまた改めて違う成長っていうものが期待できる年になるかもしれないってことですかね。もしかしたらね、
典型的な例が、はい、去年でしたかね、暮れね、トヨタが ROE 20% を目指すって発表したでしょ、
はい、
でしかもあの中身が素晴らしくて、 ROE を改善する方法って分母の株主資本を減らすっていうのと、うん、分子の純利益を増やすっていう、ね、うん、これ どちらでもいいんですけども、うん、株主資本ももちろん自社株買いもやるんだけれども、うん、トヨタは分子の方、純利益を増やすっていう方を主に据えてるんですよね、うんうん、
本来はそっちじゃないといけない気がやっぱしますよね。
それが王道ですよね。
でもね、逆が多いですよね、
はい、逆が多いですね。
手っ取り早いから、うん、速攻性があるし、ただ自社株買いっていうのは手元資金が尽きたらもうできないわけで、うん、限界があるわけですよ。で一方純利益を増やすっていうのは理屈上は青天井なわけですよね、
はい、
どこまででもできるわけだから、うん、これが王道なんですよね。しかも付加価値の高いビジネスに投資をしていって、で純利益増やすって言ってるから、
うん、
であれがねトヨタだけにとどまらないでほしいんですよね。他の業界、他の企業にまで広がってくれるとますます日本株の魅力が高まって、はい、ね、日経平均4万円なんて当たり前だよねって、5万円10万円っていうのが見えてくるよねっていう方向に行ってほしいなと思ってるんですよ、
はい、確かに、
トヨタもだから日本のトップ企業としてのやっぱりこうプライドというか責任というか、うん、そういうのがやっぱりなんか姿勢に表れてるのかなと思ったりもしますよね、うん、
やっぱり底力がありますよね、うん、資金力もありますしね、はい、研究開発もたっぷりやってきていますし、で面白いのがね、トヨタって1年前でしたっけ、東証が PBR 改善 改革みたいなのやったじゃないですか、はいうんうん、正式名は違いますけど、あの東証の働きかけにトヨタはそっぽ向いたふりをしてるんですよね、
うん、
あえて
そこに触れず
触れずなんです、うんうん、でもトヨタはトヨタとして、ま、方向性は同じことを粛々とやってきて
る。でも独自の数字とかね、ああいうの出してきてます
もんね。多分ね、まあ、こう言ったらトヨタの方に叱られると思うんですけど、まあ、プライドも終わりでしょうから、まあ
はい、
プライドなきゃ困るんですけど、言われたからやりましたじゃないんですよ、うん、
それかっこ悪いですもんね。やっぱりね、
トヨタほどの会社がね、言われたから やったんじゃなくて、もともと自分たちはやってたし、うんうん、それをまあ、加速させるのも当たり前だし、別に人から言われた、ましては東証に言われたからやってるわけではないよっていう意思表示なんだろうなと。
なるほどね。
でもああいう形でリーディングカンパニーが先頭を走ってくれると、他の企業の、まあ、いいお手本にもなるでしょうからね。
本当そうですね。
そう、いい方向に向かい始めたなと思いますよ。
他の企業もなんか見習って後を続いてなんか成長していってほしいななんて思ったりします。
なかなかね、簡単なことじゃないですけど、
はい、
でも去年もやっぱり一歩踏み出した企業がすごく多くて、それを評価した投資家もすごく多かったですからね。
そうですね、
はい、そういうのがなんか継続していくってことは大事なんでしょうね。
そうだからね、あの全ての企業ができるとは思いません、
はい、
けれども、だそういう意味ではね、あの投資対象も二極化が進んでいくんですよね、きっとね。だから今年はアクティブ運用が面白いなと思ってるんですよ。もう去年ぐらいからだいぶ面白いと思うんですけど、はい、ね、きちんとそういった取り組みを進める企業、賃上げとかね、うん、人材の、はい、育成であったりとか、うん、ね、ガバナンス強化とか、そういった今の経営って本当に大変じゃないですか。
いや、大変だと思いますよ、はい、
経営者としてところ
が数字をね言われて
やっぱりね、
はい、まあ、言うのは簡単だけどとか思いながらね、
やるんですよね。
ただとはいえやっぱりそこに向かっていかないとね、
はい、
いけないのはまあ確かですから、
うん、
はい、高めのボールちょっと今投げられてますけど、
うん、
まあ、そこを取りに行かなきゃいけないんだろうなと思いながら、うん、
大丈夫です、背も高いし物理手も長いし、
ジャンプ力もある、瞬発力も
大丈夫ですそうするとじゃあ2025年、はい、日本のまあ企業っていう意味でも、まあ、株式市場っていう面でもいい方向を井出さん見てるってことになりますかね。ね、
基本的にはいい方向 に、
うん、
ただ日本の企業ね、やっぱり瞬発力が相変わらずねあんまりない、
そうですね、
言っていいのかな、
うん、警戒には動けないですよね、
うん、物足りなさは残るんでしょうけれども、うん、まあ、着実にいい方向に進んでいるとは思うんですよね、
うんうん、
だ伸びしろ広がってると思いますよ、
うん、なるほど、はい、そうするとマーケットもちょっと上向きでね考えていこうかなという、うん、
まあでもそうは言っても日経平均でいうと今年の年末4万2、3千円がいいところかなと思ってます。
今から 2,3 年上がってもね、だから
5% ぐらい、
うん、
5-6%、まあ、
じわりか
巡航速度ですよ、
うん、そうですか、
うん、日経平均の上昇率って、まあ、大体年率 5-6% なんですよね。ただ実際に投資した場合はそれに配当 2% が乗りますから、ね、リターンという意味で配当込みリターンという意味では 7-8%、
はい、
十分じゃない。
まあ、そうですよね、
銀行に置いとくよりよっぽどいいですよ
確かにね、ようやく金利がつくとは言いながらね、はい、まあ確かにそうですよ、
逆に FX ほど儲かんないかもしれないけどね
損も出ないですけどねでも2025年でも地固めしていくって感じですかね。4万円台を固めていく年にな
る、そうですね、年後半には固まると思います。ただ途中乱高下を挟むでしょうから、ね、何度かね、4万円割らないっていうわけじゃないですけど、まあ、場合によっては3万5千円ぐらいまでね、下がる場面があっても不思議じゃないと思いますよ。
そこがチャンスと思えればいいわけですね。
そうですね、10年後の日経平均間違いなく4万円より高いって僕は思ってますんで、そう思える人は下がった時は買いでいいんですよね、はい、
なるほど。日本株ね、割安でも割高でもないとおっしゃいましたけど、アメリカ株を見るとやっぱりちょっと割高かなと思ったりもするんですけど、
そうですね、アメリカ株ね、去年の暮れの時点でイールドスプレッド、株の益利回りと債券の利回り引き算した値がゼロからマイナスぐらいなんですよね、はい、つまり株の方が利回りが低いんですよ、
はい、
リスクが高いのに、
ね、おかしいですよね。
理屈では説明つかないんですよね。でバフェットさんなんか完全に債券投資家にシフトしちゃったじゃないですか、
はい、株売ってね、
一つの背景だと思うんですけど、株を持つ意味がないよねっていうことなんだとは思うんですけど、ただそれでもやっぱ株、アメリカ株しっかりしてますよね。まだまだ先高感があるっていうことなんだと思うんです。 NVIDIA もまた最高値圏も来てますし、TSMC も AI の需要は OSA だっていうの発表しましたし、若干バブル気味だなっていう状態が続いてるんだけれども、バブルってね、いつまで続くか正直分かんないんですよね。いや、まあ
そうですね、でみんな下がったところ買いたいと思ってる人ばっかりなんで、底堅くなるんじゃないですかね、まあ、下がる局面たくさんあるとは思いますけど、
何人かのね、あの専門家の人、いろんな分野の専門家、クレジットとか為替とかの人たちと年末に話してたら、ほとんどの人が口を揃えて言ってたのが、結局2025年もゴールディロックス相場が続きそうだよね。
そうなんだ。
例えばね、アメリカの商業不動産とか、はい、向けの貸し付けとか、いつ焦げついても、もう多分実質焦げついてるようなところあるんですよ。あの1年前2年前、アメリカの 中小銀行が破綻したのあったじゃないですか、はい、ファーストリパブリック銀行とか、あの手の話がもう実質的にはいっぱい起きてるんだけれども、表面化していないだけで、
あ、そうですか、
くすぶってはいるってことですね、いろいろ、ね、
そうなんだけれども、結局金余りだし FRB がなんだかんだ言って助けちゃうだろうから、リスクが顕在化しないで今年も終わるんじゃないっていう見方の人がほとんどでしたね。
そうですか。
楽観っていう表現でいいのかわからないけども、そんなに大きく上がるわけじゃないけれども、クラッシュみたいなことは多分起きないだろうっていう、そういう見方ですよね。
なるほど。
でも逆に僕なんか一回クラッシュ起きてくれた方が買い場が来ていいなと思ってるんですよ、
はい、そうなんですよね、今はちょっとなんかもうね、いや今買っても上がっていくのかもしれないですけど、でもなんかこう高いなと思っちゃうとなかなかね動けないじゃないですか。
買いづらい、まあ、買わなきゃしょうがないんだけど買いづらい、どうせならどうせ買うなら安い時買いたいですよね。だからね、その相場がクラッシュして困るのはどういう人かっていうと、きちんと売ってその利益を確定しないといけない人ですよね、要はヘッジファンドとかじゃないですか、全員がってわけじゃないけど、私なんかは別に自分の目標地点ってまだ何十年か先だから、何十年とは言い過ぎか、少なくとも10年以上先だから、別に一回ガツンって下がってくれたらむしろラッキーぐらいになってるんですよね。
そうですよね、安いところでね、
現物の人は、ね、何の心配もないですけど、デリバティブでレバレッジかけてる人はちょっと逃げなきゃいけないかもしれない、
連鎖的に
かもしれないけど、はい、個人投資家は、ね、しっかりどしっと構えてもらえば大丈夫だと思います。
そうですね、とは言いながらね、やっぱり個人投資家の人たちも去年 の8月の暴落で、結構始めたNISAやめちゃったみたいな人のね、話もいくつか聞いたりとかやっぱりしましたけど、どうでしょうね、そういう人たち
後悔してるでしょうね。
ね、なんですよ、ここまでやっぱり上がってくると、で今年もアメリカ一強説みたいなやつもね、もちろんあるわけで、オルカンとか S&P とかみんなねやっぱりこう言ったわけじゃないですか、はい、そういう人たちに対するなんかねアドバイス的な
だからね、あの相場が急落すると、みんな目先が怖くなるんですよね。でもともと積み立て投資枠なんていうのは長期投資でやってるはずなんだから、
もう何十年もかけてね、
そう、何十年かは分かんないけど
先が長い人は
まあ少なくとも10年後、20年後の株価は今より高いはずだよねと思って投資を始めたはずじゃないですか、なのに急落し始めると目先を見ちゃうんですよね。
そうなんですよね、
まあ、含み損が出ますからね、怖くなります
よ
ね。
そうで、面白いのが、その含み損っていうのは金融機関にログインするといくら損してますっていう数字が出るんですよね、
あれ見るとねちょっとすごい現実的になりますよ。
でそこで取引 やめちゃったりすると、はい、その後株価もって大体戻るじゃないですか、で戻った時にどれだけ買いそびれたかってね、儲け損っていうの、儲けるチャンスを逃したかっていうのは、金融機関の口座には表示されないわけですよ、認識しづらいの、機械損失って、人間の脳ってねそんなに賢くできてないんで、目に見える数字の方が気になっちゃうんですよね。この辺面白いですよ。
まあそうですよね、
人間だもの、
まあ、経験がものを言うところですよね。
本当そうですね、
感情が先走っちゃいます
よね。本当そうですね、 井出さんにはちょっとまだ後半、はい、延長戦でもお話しいただこうと思います、はいはい、一旦お知らせです、はい、
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
さあそれではここからは投資戦略を考えていきましょう。
はい、そうですね、まあ、ちょっと今ドル円が下がってる。
そうですね、
ユーロドル、ね、まあ、ドルだ、ドルが下がってるのか。
ドルが売られてる感じですね、うん、ドル円で見ると157円今55銭あたりなので、
なるほど、
今日の安値近辺、あ、
はいはい、ユーロドルもいいとこまで戻ってきてる感じもしますね、うん、はい、分かりました、うん、そうです、何の話したらよかったでしたっけ、
投資戦略を考えていこうかなと思いますが
そうですか、
はい、
じゃあ行きましょうかね、うか、はい、どうしようかな、じゃあ、まあ、基本的には僕は最速相場だと160円意識するって話をさっきしたと思うんですけれども、はい、そうなってくるとやっぱ介入怖いよねっていうところで、今日もね、加藤財務大臣が発言してましたね、お昼ぐらいですけれども、
そうですか、
はい、何を言ったかというと、ですね、あれ、どっかに書いておいた、行き過ぎたら、うん、適切に対応するって、まあ、いつものやつを言ってたんですけど、はい、これ、まあ、前回のね、ラジオでもお伝えしたんですけど、まあ、口先介入の温度感っていうのが、やっぱり変わってないんですよ、
うん。
必要であれば適切な処置をするっていうのが、うん、まあ、今のレベルであったとしたら、今日の加藤財務大臣も、三村さんも、こっからやっぱりまだ一歩出てないので、うん、はい、やっぱり温度感を確かめながら、行くと思うんですけど、この、なんか、このテンプレートを言ってるうちはまだ大丈夫かなって踏んでます、うんうんうん、あんまり怖くない、
怖くない、うん、はい、
いつものこれだとマーケットももう反応しなくなっちゃったし、うんうんうん、ちょこっとまあ円高に触れるんだけどそれがまあ買い場になったりとかっていう気はするので、うんうん、まあこれから大事なのは口先介入の温度感、ここからまあどういう表現でやるかね、そのまあ人が変わって三村さんに変わったりしたんで分かんないですけど、うん、はい、ここからもう一段介入って言葉を使うとか用意があるとかっていうのがまあ神田さんのやり方だったと思うんで、うん、もう一段上がってきたらそろそろビビり始めながらというか、うん、からびっくり行くしかないのかなというふうには思っております。
介入ワンノッチ、
うん、介入ワンノッチ、介入ワンノッチありそうですね、まだね、
三村ラインが見たいな、
三村ラインみたいで、まあ、一応僕としてはやっぱり160円かなと思っていて、でその時にはまあ去年の介入時勢、これもまあ前回お見せしたと思うんですけど、去年4回の介入があって、160円台、161円台とか159とか158円台とかってまああるんだけど、やっぱり結局平均すると160円なんです。159円か。159.85 なんで、ほぼ160円で介入来てるということなので、
はい、
うん、まあこのあたりまではやっぱり攻めていけるんじゃないかなというところを思って、やっていこうかなというふうには思っています。
はい、なのでどれに関しては上目線ということになりますね。上目線、
そうですね、はい。何もなければっていうか、昨日のトランプさんだったりとか、なければ上をじりじり試しに行く、催促していくと思います。
うん。
うんうん、そうですね。もう一番先に言ったように、まあ、日米の金利差というか、金融政策が多分背景にあると思うので、
はい、
うん、それを口実に上を攻めていくがいいかなと思っていますけどね。
何か、新しい材料が欲しいですね。
新しい材料ですか。
上行く材料。
でも今やっぱり、ドル円上がってきてて、で、やっぱドル買ってくるプレイヤーが多いので、そのドルの買いをこなしていく って一巡していくと、またショートも溜まってきて、そのショートっていうのはちょっと、時間かかるかもしれないですけど、その繰り返しかもしれないですね。ある程度ロングをきれいにしてから、上に行くのがいいかもしれないですね。
今週はでもね、雇用統計もあったりとか、またいろいろ雇用関係の、ね、数字も出てきますから、今どれだけ雇用にちょっと注目が集まってるかって分からないですけど、
そうですね、一時期よりはなんか雇用統計少し注目度低めかなとは思うんですよね。一時期もう雇用次第でみたいな話があったんですけど、どっちかというと今インフレの方がまた、注目度高いのかなという気もしなくはないですけれども、取り急ぎ足元のマーケットでいうと、この、ちょっと上を見てますっていうことですかね。はい。で、せっかくなのでまだ時間があれば、
はい、まだあります。
2025年になって、どうしようかな。FRB のボードメンバーが少し入れ替わったんですよね。
はい。投票権の話ですか？
投票権あるなしで入れ替わりで、一応こう、アウトする人とインする人を持ってきました。ちょっと、ごめんなさいね、こんなマイナーな話していいのかしら。
ゴルフかと思って。
あ、いいとアウトって。ごめんなさいね、本当に。何を言ってんだって話なんですけど、結構多く好きで、連銀の人の発言とかは好きで見てるんですけど、リッチモンドとかアトランタとかサンフランシスコとかクリーブランドとかの連銀総裁の方が、今、2024年は投票権持ってたんですけど、この投票権がなくなります。で、2025年からは新しくボストンとコリンズさん、シカゴのグールズビーさん、セントルイスの、ムサレムさんか。で、カンザスシティのシュミットさんって方が新しく入りますよっていう
こと。またあれですね。強気、弱気っていうね。
は
い、
変わります、
ね。そうですね。で、これちょっと今日持ってきたんで、ね、後でお見せしたいんですけど、はい、まず、この中で言うと、確かね、ハマックさんっていうのは、この間の利下げにね、反対してた人、
違う、ね、
利下げに反対した人か。
利下げに、うん、はい。
でなので、まあ、この人高だよねっていうところと、はい、バーキンさんも多分高っぽかったので、うん、まあ、高が2人抜けるんですよね。
はい。
だけど、セントルイスと多分カンサスシティかな、この2人が高なので、高が2人抜けるけど、高が2人戻ってくるっていうことで、で、あとね、グールズビーさんからちょっと高派と表見よう。高派と表ちょっと表示します。
ハト派
ね。ハト派ですね。シカゴはなんか、
そうそう。
伝統芸のごとく、うん、なんか、総裁が変わっても、ハトな発言をしてる人が多い印象なんですよね。
は
い、
そう。で、一番この下が今話した連銀総裁なんですけど、で、セントルイスとカンサスシティの方は、結構高寄りで、はい、グルズビーさんというのは今のその FOMC のボードメンバー19人いますけれども、19人の中では、最もハトって言われてるのかなっていう方が入ってくる。まあバランス良いんじゃないですかね。
うん、うん、確かに
若干高が多いかなっていう気は。これね、この高ハト表何で作ってるかっていうと、足元の発言を全部見て、
はい、
トレーダーズ投資調べで、まあこんな具合かなっていう形でまあ作らせてもらってる。若干高は多め、ではありますが、バランスのいい形にはまあなってきたかなという気はしていますね。
うん。高が多めということは、やっぱり利下げにはちょっと慎重だよということにね。
人が多いですよね。
ですもんね。
うん、まあボーマンさん、まあまさにね、高派の急戦
振り切れてますか。
振り切れてちょっとそうですね。もっとなんか半分ぐらいにしてたらよかったかもしれ
ない。いや、ボーマンさんずっと男の人だと思ってた。
女性ですね。
今名前の響きからそう思ってた。
でもなんかね、バー副議長は副議長やお辞めになられるっていうね、うん、話も理事では残るって、ね、まあ、いうことですけどね、うん、そういうのもまたトランプさんの余波がいろんなところに、ね、まあね、出てきてるのかなと思ったりもします。
はい、で、ま、ウォーラーさんもね、若干高っぽい発言が多いので、はい、まあ、巷ではちょっと中立っぽく言われてるんですけど、少し、まあ、中立寄りの高かなと思って注目して見ているので、やっぱウォーラーさんに結構今注目が集まってるので、次期 FRB の、うん、議長 と一応言われてますので、
はい、
ウォーラーさんが何言うかも注目かなというところですね。
はい、この後の延長戦でもぜひお聞きいただければと思います。うん、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね。